ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ドルフィンです。ドルプロです。ダラプロ換算でいくと715試合目の、はい、放送になりまして、でドルプロだけでいくと181回目です。いや結構重ねたねまあ、あのゴールデンウィークにね試合記念の、はい、放送をやりましたんで、5日連続そこでね5回分稼いだのはありますが、180回っていうことはどれ1年が50週あったとして3年半分ぐらいか。いつから始めたっけ、なんか記憶ではね2019年コロナ直前ぐらいにトモキンが、なんかね仕事が忙しくなるからダラプロが、頻繁に更新できなくなると。当時まだ俺千葉にいた頃なんで、でなんかそれをドルフィンなんかできないかなっていうので、一人で撮る形式を撮ったのが2019年ぐらいだったと思います。なんか千葉で一人で、ね、iPhone 片手に撮り始めた記憶はあるんですけど、でそれでいくと実際やってからだともう5年6年か6年ぐらいは経っている中で180だから、まあ、ざっと180割る6年をすると1年あたり30回ぐらいは、ドルプロをお送りしてると。だとするとだよ、まあ、1年で50週あった場合30回ぐらいがドルプロだとするとだいたい 60% はドルプロそうか、なんか本ダラプロと名乗りながらここ5年6年は、半分以上ドルプロをお送りしておるということで、ずっとダラプロを継続して聞いてくださってるリスナーの方々は、まあどちらかというとドルプロを聞いてくれてる方がなんかこう慣れてる感じがするんでしょうね。ね。ただ個人的にはやっぱりもともとダラプロリスナーから入ってるので、俺がね、ダラプロのこうみんながパーソナリティみんながこう酔っ払いながらみんなが楽しそうにプロレスのことを話してる番組が好きだったんで、ちょっとそういうのをね、目指したいなと思いますので、次回からはね、次回からは何週間にわたってダラプロをお送りする予定です。明日ね、トモキンと収録しますので、はい。で明日が6月6日今日は6月5日で、世間はやはりこう長嶋さんがね、長嶋茂雄さんが亡くなったことでのニュースでね、こう今すごくこう、まあ、そのニュースが席巻しておるわけなんですけれど、まあ、この50歳手前のドルフィンでもこう長嶋茂雄の、現役を見たことがなくてね、もう気がつけばもうなんかね、俺が幼稚園ぐらいの時にどうしてもプロ野球の選手名鑑が欲しくて、でそんな野球が好きだった、幼稚園の頃だよに野球が好きだった記憶はないんだけど選手名鑑が欲しくて 買ってもらった中にあったのが、なんか長嶋監督、王女監督みたいな、なんかそんな記憶があるので、もう俺からするともうなんか長嶋監督のイメージ、特にあの松井、まあそのね、一次政権終わった後にこう二次政権で松井秀喜のくじを引いたあたり、まあその前ぐらい行くとさ、世界陸上でカール・ルイスをね、ヘイカールヘイカールって呼んだおじさんぐらいにしかなかったんだけど、まあどちらかというとモノマネをされる人かなというぐらいではあったものの、まあ、2000年ぐらいまでか、2001年かな、厳密には2001年までこう監督をして、でそこから、オリンピックか、北京オリンピックの監督をされている最中に脳梗塞だったかな、押されてしまってというのね、まあちょっと一線から退かれてしまってはおるものの、はあ、まあね、プロレスも含めてですけど、なんか昭和の偉人がね、こう亡くなっていくというのが、なんかこう一つの時代が終わってるんだろうね。まあプロレスで言うと、まあ馬場さんはさ、2009年に亡くなって、やっぱ猪木が2022年か亡くなって、なんか一つそこでこうね終わった感があるし、ね、野球で言うと、まあ、長嶋茂雄だって、まああとはまあ王さんがいるけどさ、まあ、その辺の象徴的な人たちがね、こう亡くなっていくと、なんて思うんですけど、あの長嶋茂雄の逸話ですごく好きな話があって、昔、甲子園球場で、巨人阪神戦がねこうあって、で、あら 9回なのかな、9回の裏ピッチャーが、ジャイアンツのピッチャーが牧原で、バッターが新庄の場面で、ベンチから、巨人ベンチからは、新庄を敬遠させなさいというね、サインが出てて、で牧原が敬遠をしようと思ってボールをね投げてたんだけど、どうやらこう打てそうな球で、そこをね敬遠の球を新庄が打って、三遊間に抜けてサヨナラヒットになったと、この話は有名なこの場面がありますけれど、でこれねよくよく見ると、新庄は、踏み込んだ左足がバッターボックスを超えてしまっているんだよね、ベースを踏むまでは行ってないけれど、バッターボックスを超えていると。で、あれバッターボックス超えるとダメっていうか、まあ、アウトを宣告される、確かアウトになるはずなんでね。なんだけど、まあ言うたらバッターボックスを超えたんだ。で、当時キャッチャーがね、三山って言って近鉄から、巨人にトレードされていった三山捕手が、こう一応ねこう試合が終わったような感じになった時に長嶋さんに、いや新庄はバッターボックス超えてた、超えてましたよっていうね、だからもうこれちょっとアピールしてくださいよと、アピールプレーって言って、それ自体は、審判が見たとしてもそこでジャッジするんじゃなくて、相手チームからのアピールがあって初めて判断できることなんで、こうアピールしてくださいっていうことで言ったけど、もうあの三山よと、もうお客さんが阪神ファンがこんだけ喜んでるからいいじゃないかと、これでいいじゃないかみたいなね、もうこれこそこれのプロ野球だよみたいな感じでこう抑えようとしたんだって。まあまあ実際抑えたところはあったんだけど、一応パフォーマンス的にね、あの審判のところに行ってこう聞きに行く不素振りはしたんだけど、そう言ってしれっとこの消えた、あ、じゃあ、あの新庄が踏み込んで、バッターボックスからはみ出てる足跡を消してたっていうねこの逸話がさ、あのまあ言うたらプロ野球も真剣勝負ではあって、勝ち負けを争うものの、そういった興行として見た時にこうやって終われたからいいんじゃないって、ここをあえてそんなことでもう一回やり直しみたいなとかさ、なってもしょうがないやんかっていう、こうやね、これやっぱ長嶋さんだからね、できる話だよねっていうようなね、なんかこんなこの話がね昔から好きで、はあはあ、まあその 勝負を超越したところにいる人なんだろうなっていうところでね、そんな発想なんか持てないやんかね、というような感じなんですはい。でねなんだけど、ちょっとドルフィンの勤めているちょっと職場の話って言ったらあれだけど、まあ世間の会社と同様に若い人がこう入っては辞めていく傾向が割と強くて、まあ、何年もというかこうずっと滞在する定着率があんまりない。で、やはり世間さんと同じように退職代行で、こう、があったりもしたわけよ。そうそう。で、やはりね、こう、人材不足でもあったんで、ここ最近結構面接をしていて、で、実際こう、中途採用で入ってもらう人も多いんだけれど、実は今月、6月から、入社してもらった中途でね入社してもらった女性の方がいて、まあ世代的には俺のちょっと1世代下ぐらい40弱ぐらいの女性の方なんだけど、まあ、お子さんもいてね、昨日ちょっと一日、何て言うのかな、俺の営業者でいろいろとこう回って追っていろんな話をしていたわけなんですね。で、割とこうシンパシーを感じるのが、そのお子さんが野球をやってたとかさ、で少年野球大変やったとかさ、そういう話をいろいろしてて、で、そんな中で本当会社に着く直前、戻ってくる直前ぐらいで、で、割とこう飲みに行くみたいな話から、でどういうところに飲みに行くかっていう話の流れでね、でその女性の方が大阪の南難波にあるプロレスバーに結構行くんですっていうワードが出たのよ。で、それプロレスバーってカウント 2.99 ですかって。俺も昔、最近行ってないけど昔ちょこっと行ってた時期があったんで、でそしたら、あ、そうですって。でそもそもなんでそのプロレスバーなんか行くのとで聞くと、いや実はプロレス興味あるんですと、プロレス好きなんです、好きだったって言ったのかな。で、じゃあ何を見てたのって、新日本プロレスが好きだったと、ただ今ちょっと推しのレスラーがいなくなったんで、まあ、今はちょっと見てないんですけどっていう話で、いやその推しのレスラーは誰だったって聞いたら、ケニーオメガとランスアーチャーだと。となると、まあ、あの時代だよね。まあ、10年ぐらい前から5年ぐらい前まで、2010年代の半ばから2020年ぐらい前、コロナぐらいまでの間だろうなと。まあまあまあ、その辺の話ぐらいで、会社に着いてしまったんで、まあまあ、その話はそこで終えたんだけど、さあ、こっからよ。その、プロレス好きの中途採用の女性の方と、どうプロレスの話をしていくかと。まさにね、そう、まあ、何回か前の、ダラプロでも話したけれど、ドルプロでも話したけれど、プロレスファンの人と、こう、仲良くなるときに、どう探っていくかみたいなのってあるでしょう。だからどう探っていこうかなと。おそらくね、まあ、そこの辺が好きだっていうことなので、そんな昔から好きじゃないだろうし、何を聞いていけばいいのかなっていうところがないねえ。まあ、ケニーオメガとランスアーチャーがさ、好き。まあ、だから、日本人レスラーはまあまあ、あんま興味ないのか、まあ、もともと新日本だけなのかとかもあるけれど、でかといって、プロレスが好きだからと思って、こっちがさ、 あまりにも深くやりすぎると、この好きの度合いが違いすぎるとちょっとキモいぐらいになるでしょそう、よくあるやん、あのプロレスファンの人って自分の知識をこう出したがる感じ。俺もそうなんだけど、だからそこをどこから、まずいつから見始めたかっていうとこは聞こうと思うので、何がきっかけだとかさ、でまあその推しの選手の遍歴もあるだろうし、でまあいなくなったから見なくなったってことは、じゃあまあいつぐらいまで見ててっていうようなところで、でもなんか結構プロレスも見に行ってた話は聞、あちらっと言ってたの、あのベイコム総合大会、あの尼崎のね、あそこにも行ったっていうのはちらっとこうワードは出てきたんで、ねちょっと、はい、今ドルフィンの会社の中途採用でプジョ氏が入ってきたので、どこまでこう好きの度合いにもよるけれど仲良しになれるか、仲良しになれるかって、仲良しになるきっかけがプロレスなのかですが、どう踏み込んでね、さっきのねどこまでっていうところで、ちょっとどんな人なのかっていうのをちょっと暴いていきながら、このドルプロでもね、いやこれさ、でも難しくない？ドルこのダラプロのことって俺会社の人には全く言ってないんだけど、このことを言ってしまうとなんかいろんなことがもう本当ダメな気がしてそう、このねドルフィンというこの仮の姿よ、俺の仮の姿、どっちが仮なの？でもドルフィンという姿をさ、職場の人には全く伝えてないんで、これがでもこれは副業でもないしね、趣味の一環でやってることがなんかこうね、でこれが嫁にバレ言うたら熟女までバレていくこの感じ、全くダメだよね。はい、もうあの怖さしかないから、でももしさプロレスのポッドキャスト聞いてるとかまでになった場合、どう立ち振る舞うかだよね。そうなった時に、仮によプロレスポッドキャスト聞いてるで何を聞いてる、でもまあそれでなんか好きの感じがわかるやんか、まあ、プロそうね、あの新日本が好きでってなると、まあシューティングスターラジオを聞いてくれてたらさ、まあまあ、でもシューティングスターラジオを仮に好きだと言ってた場合、一通と長さんがさ、まあ、ドルフィンというワードがまあたまーに出てくるでしょ、でそれが俺なんですってなった時に、ちょっとそれがさ怖いよねいろんなことがね、そうそう、まあいらぬ心配かもしれませんが、まあちょっとね、あのちょっとずつこのドルフィンの会社の中途採用の女性のことは暴いていきながら、このドルプロでも進捗報告はしていこうと思いますが、一応ねこんな人が出てきたということで、もう結構女性で割とこう身近な人でプロレスが好きっていう人が初めてかもしれないんで、ちょっとねこの辺は、はい、いろんなのを今後、はい、あの分かれた段階でお伝えしていきたいと思います。で今日はなんですけど、まあ、どんな話をしようかというところで、まあ、あの久しぶりにね、あのプロレス今日は何の日の本から話題を持ってきたいとは思うんですけど、この1週間ぐらいでね、何の日なのかなというところでいくと、まず6月6日の欄に書いてあるのが、2001年日本武道館であった新日本のね、藤田和幸対永田裕二のオープンフィンガーグローブ装着での IWGP 戦がありましたと書いてる。まあね、今思えばだけどさ、もう24年前か。この総合格闘技の波に飲まれた新日本が、まあ試行錯誤しながら、ね、こういうこともやったんだろうね。あ、そう！これで思い出した。あの、永田裕二のさ、ゼアチャンネルって YouTube チャンネルに、中西学が 今回出たのは見ました？皆さん。あれめっちゃおもろかった。まあ、言うたら90年代どっぷりのプロレスファンだからさ。で、ちょっとね、X とかで、中西がすごくやつれた感じの写真が出てたけど、あの、永田とのね、ツーショット写真出てたけど、まあちょっとあれ角度的な問題だったと思うんだけど、あれちょっと見てほしいね。めちゃくちゃ楽しかったです。はい。面白かった。うん。あの、中西が変わってなくてね。そうそう。すごい楽しかったです。あれちょっと見てほしいな。で、6月7日が、これも新日本だな。2002年。ポイズン沢田ジュリーが新日本のリングで、呪文を披露。ね。邪界の。あの、カラカラカラカラっていうマスカラ、マラカスか。マスカラは化粧品だね。マラカス、あれ、もっと買ったな。やっぱ DDD 行くと買うもん。200円か300円だったもんね。で、6月8日は、おぉ、1990年、全日本プロレス。三沢光晴が、ジャンボ鶴田に初勝利。これ、タイガーマスクのマスクを取った後の日本武道館だよね。ジャンボ鶴田のバックドロップをされてる中で、切り返して取った感じだよね。そう、これ、まあ、体を入れ替えて取ったような感じの。まあ、あの、力差で勝ったんではなくて、まあ、逆転勝利みたいな形でね、まあ、これはね、後々あの、ターザン山本がさ、まあ、本で語ってるけどね、やっぱ鶴田をスリーカウントで勝たせるのは、みたいなんで、ちょっとショック受けてたってあったけど、まあでも時代が変わったとこだよね。SWS で、に大量離脱されたけれど、ここから超世代軍が盛り上がっていくというようなところで、まあ、すごくこれは象徴的な試合やね。で、6月9日、1987年全日本プロレス、ジャイアント馬場が生涯唯一の異種格闘技戦でライオン退治って書いてある。これはね、生で見てはないんですが、あのラジャライオンっていう選手だよね。馬場よりも背が17センチ高い226センチの、選手と、一応パキスタンの空手チャンピオンで、バンドーっていう、ミャンマーの空手の使い手だという、このラジャライオンを、同締め裏十字固めに移行し勝負を決めたと。まあ、なんかこう失笑まみれの試合だったというふうに書いてますが、これ自体は、確かね、この馬場がこのなんか決めた技は、永田ロックじゃないや、あのストラングルホールドアルファに激似と。そうそう、そんな感じの技、わかる？ストラングルホールドアルファ、それだよ、それです。それで、まあ、ちょっとね、今回この異種格闘技戦、まあ、ほんとここ最近異種格闘技戦なんかないでしょ。で、この異種格闘技戦って実は結構好きで、で、それってさ、あのどっちかっていうとこうアントニオ猪木のなんかこう代名詞みたいな、まあ、新日本プロレスの代名詞みたいなので、猪木が今これウィキペディアで異種格闘技戦っていうのを調べると、まあ、結構出てきたんだけど、猪木の異種格闘技戦の戦績これ一回も負けてないん、ああ負け いっぱいか。だから、ね、これ一番最初にやったのが1976年2月6日日本武道館でウィリアム・ルスカとやって20分で TKO 勝ちしてるところから、でその流れで2戦目がモハメド・アリ、これ引き分けになってるんだけど、一応何戦してんのかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24、でも24だけどこの中にスティングも入ってるな。 これもいいのかな。まあ一応24戦、そしたら、20勝1敗3分けです。で、1敗は、あの、新日本プロレスが初めて東京ドームに進出した時の、ショーターチョチョシビリとやった時に負けております。が、この翌月、大阪城ホールで、勝ってると。まあ、あれだよね。小川直也がデビュー戦に橋本に勝ったけど、翌月の大阪ドームで負けたというような同じ流れだよね。かな、こんな。だから猪木の最後の異種格闘技戦が1997年1月4日、ウィリー・ウィリアムズです。猪木が1月98年引退だから、その前年、ウィリー・ウィリアムズとやっておると。ウィリー・ウィリアムズってやったことなかったっけ？あるよね。ああ、あるある。1980年に1回、蔵前国技館でやってるな。これ引き分けなんだ。はい。はい、これで。で、全日本プロレスでは、さっきのラジャライオンの前に、86年1月11日、後楽園ホールで、長州がやってんね。トム・マギーっていう選手で。これは、パワーリフティングの選手と、はあ、やって、いってるけど、パワーリフティングの世界チャンピオン。でミスターヒトさんの元でプロデビューしたばかりの新人レスラーだったと。でしかも試合もロープワークが飛び出すなど、通常のプロレスと変わらなかったと。でラリアットからの体固めで長州が勝ちましたと。というようなところで、まあこのね、今ウィキペディアではどちらかというと UWF 的なことがたくさん書いてあるけれど、まあ、あの新日本で俺が見てた中でいくと、こう橋本真也があれかな、多いかな、あのトニーホームとかさ、まあ小川直也もそうなんだろうし、トニーホームじゃなくて、橋本真也がやってたこうイメージが強いし、俺が唯一かな、これ唯一なのかな、こう見たのが初めて見に行った時に、それこそトニーホームがラリー・ザ・ビレインっていう、もう本当この時しか来日してないだろう、こう、レスラーの人と、異種格闘技戦をやって、なぜこれが、この、トニーホーム対ラリー・ザ・ビレインが組まれたのかもわからない。だけど、まあ言ったら、本当かませ犬なんだけど、まあ見どころは、そのラリー・ザ・ビレインのセコンドがビッグバン・ベイダーで、試合終わった後、もう、トニーホームが、そのラリー・ザ・ビレインを、こう攻撃していたらベイダーが入ってきて、2人が一触即発でこう、ね、こうやり合う、ちょっとやり合ったみたいなところで、その半年後ぐらいにあれどこやったっけな、どっかで2人がやってんだよね。そうそう、そうそう、やったやったやった。まあでもその1回ぐらいかな、このちゃんとこう異種格闘技で3分何ラウンドみたいな感じで生で見たのはね。あ、でもあと青柳がさ、最初来た時もライガーとやった時もあれ異種格闘技戦じゃなかったかな。そういう異種格闘技戦ってすごく好きで、なんか3分何ラウンドみたいな、あのね、ね、今全くないやんか。言うたら本当小川対橋本が最後ぐらい、あの小川が UFO 行く前の、あのデビューあたりの小川対橋本が最後、もしくはあれだよね、武藤もさ一回異種格闘技戦やってるよね。あれ皆さんご存知ですよね、あの96年のペトロ オタービオだっけとやったやつ、あの全くこう両者が噛み合わないっていうか、こんだけ武藤のことが好きなのに、この試合は全くこうなんか 見ようとも思わない感じ。どっちかっちゅうと、あの今さよく X とかでマリーゴールドのさ試合がうまくいかないみたいな、あんな感じよね。もうなんだろう、一応まあ素手でパンチありみたいな感じ なんだけど、なんていうの最後武藤が馬乗りに乗ってパンチで勝ったみたいな感じだったけどね、えなんかタコ殴りで勝ったみたいな感じだけどさねえこれまあねあれだまあなかったらやっぱり痛くなかったんだろうね新日本にね。そうね、だからああいうちょっと当時のさ MMA の選手を呼んではこうやったりみたいなとかもね、いやーでもあんな感じだとちょっとねえ、だけど今でもやれる選手いるのかな、異種格闘技ちょ総合向きみたいな言ったらちょっとこう強さを押し出せる選手がいてもねいいと思うんだけどね。あ、でもあれか、それでちょっと思い出したのは一時期さあの K1 がこう前世みたいな時に柴田と武蔵がやったよね。あれも一種格闘技戦なのかな、まあああいう感じのね、まさになんかこうあってもいいよね。うん、どう皆さん、俺大好きなんだけど異種格闘技戦ね、異種格闘技戦を話題にするならもっと調べておけよって思うでしょそうそうなのよ、ね、全く調べずに、はい、あのウィキペディアでなんかいっぱい載ってるかなと思ったら意外と載ってなかったんで、はい、ちょっと困ってる次第ではありますが、はい、まあねもう閉めるよ今日はね。まあ、一番伝えたかったのは、ドルフィンの会社の、まあ、うちの同じチームに、プジョシが入ってきたので、ちょっとこのプジョシがどういう人なのかをこうちょっとずつね伝えたくて、はい、一応今のところねケニーオメガとランスアーチャーが好きぐらいしか情報がないんですが、ちょっとずつどんな人かをお伝えしていきたいと思います。そしてねこう異種格闘技戦、まああのいろんな試合があるものの武藤対ペトロタービオ、まあちょっとね個人的にはやっぱ武藤が好きとはいえどもあの試合はなんだかなと思うんですが、ちょっと改めてね改めてあの試合をどっかのタイミングで振り返ってみて、評価上がらないかな、武藤対ペトロ・オタービオをもう一回振り返ってみよう、みんなで入場からさ振り返ってみて、あの時だから96年だからきっとねトライアンフで出てきてるだろうからね、それでどんな感じで試合の序盤からさどんなグランドレスリングしたのかみたいなところをみんなで振り返りましょう。だって後々の、まあ、柔道着着てるけど小川直也とはさグレートムタですげえスイングした試合をしたわけだから、ペトロ・オタービオもう一回振り返って評価をし直してあげたい。武藤対ペトロ・オタービオの評価をちょっともっと良くしてあげたいというところにしましょう。はい、ということで、また明日ねちょっと収録してくるので、まあ、明日これ配信日でいくと今日か、今日の一応7時半から8時ぐらいにともきんのお家に行きますので、まあ、それまでなんかご連絡いただけましたらご連絡あのなんか、こんな話あの与那政さんからはね、さすが与那政さんあのこんな話してくれませんかみたいなもういただいてますんで、ちょっとそれも参考にさせていただこうかと思います。はい、何本撮れるかな、3本ぐらい撮りたいと思います。はい、ということで終わるよ。まあ明日に向けてまたちょっといろいろと話題も考えたいと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。また次回聞いてね、さよなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。